俺の名前は工藤雄介。死んだ親父の借金のために高校出てすぐ社会に出て働き出して9年目の会社員。先生になりたいという小さい頃からの夢のために苦しい生活ながらも夜間の大学に通っている。そんなある日、大学で突然除籍を言い渡された。そんなはずはないんですけど、確かにご気分は引き落とされてるはずです。
いえ、引き落とし不能になっています。そちらの手続きの間違いじゃありませんか？もう一度確認してみてくださいよ。こちらとしても事情によっては学生課の方で相談にも乗りますよ。それに今月中に直接振り込んでもらう形を取れば大丈夫ですから。
今月中ですか、わかりました。
よかったですね。いきなり除籍っつうのはないですよね。
でもどうして。
ごめん、悪いけど今日の授業のノートと出席カードよろしく頼む。ちょっと気になることがあるから。
はい、いいですけど。
気になることとは、2、3ヶ月前お袋が今勤めているお店を辞め自分でスナックを始めたいと言っていた時のことだった。そんなお金はどこにもなく、その時は単なる思いつきで言ったのだろうと気にも留めていなかったが、今となってはその時のお袋のことが妙に気になった。学校を飛び出し急いでお袋が勤めている店に行ったが、ここ2、3日来ていないと言われ、仕方なく俺は家に帰った。母さん、どうしたの？どうしたんだよ。
ごめんね、ごめんね、ゆうすけ。許してちょうだい。
泣いてたって、わかんないよ。何があったんだよ。しばらく泣いていたお袋は、やがて気を取り直したように話し出した。
覚えてる？前にあんたに話したこと。自分で店を持ちたいって言ったこと。あれ本気だったのよ。でもあんたの言う通り、うちにはそんなお金どこにもありゃしない。だから忘れようとしてたの。そしたらある日、店のお客で相談に乗ってくれるっていう人が現れたのよ。とっても親切にしてくれて良さそうな人で、私が500万出せばあとはその人が援助してお店を始められるからやってみないかっていうの。それであちこち駆けずり回ってお金借りようとしたんだけど、何せ父さんの借金があるでしょ。思うように集まらなくて、私のもの質に入れてかき集めてもあと50万足りない。そんな時、あんたの銀行口座のこと思い出して。学費だって分かってたんだけど、2、3ヶ月で返せば大丈夫だろうって思って、つい黙って下ろしちゃったのよ。
それで引き落とせなかったのか。それでどうしたの？
そのお金を相手の男に渡してお願いしておいたんだけど、それっきり。
それっきりってどういうこと？
騙されたの。もちろんそいつを必死に探したんだけど、ごめんなさい。まさかこんなことになるなんて。
ちょっと待てよ。なんでそんなこと今まで黙ってたんだよ。やだよ。俺、許さないからな。絶対許さないからな。今さら怒りをぶつけたところで、どうしようもないことは分かっていたが、自分を抑えることができなかった。差し当たり、何としても50万都合しなければならない。さもないと俺の教師への夢は消えてしまうのだ。翌朝会社に着くと、俺は意を決して課長の前に立った。その、実は給料を前借りしたいんですけど。
何を言い出すかと思えば、つまんない冗談をよせ。それをやらなきゃならない仕事がいっぱいあるだろう。
その日から俺は
懸命に金策に走った。しかし答えはどこでも同じだった。親戚や知人、友人、サラ金や学生ローンまでもが、残っている親父の借金のことを口にすると、俺は次の言葉を失った。学費納入の期限は迫ってくる。無理と知りつつも、俺は再度学校に頼んでみることにした。
そんなこと言われても無理ですよ。
もし払えないとどうなるんですか？
そのままにしておきますと自動的に除籍になり退学ということになります。ただ手続きさえ取れば今年度1年間は休学ということにして、来年同じ学年に復学するということもできますが。
わかりました。もう少し考えて結論出します。俺ががっくりしながら事務室を出るとばったり武田仁に出会った。
工藤さん、今日来てたんですか？心配しちゃいましたよ。工藤さん、ずっと来てなかったから。どうしてたんですか？
どうしたらいいんだよ。
え？
俺、学校、辞めるかも。
学校辞めるって？
ああ、多分ね。
工藤さん、僕と、一度教会に行ってみませんか？ほら、いつか話したでしょ？僕がその先生を見て教師になりたいって思った教会学校の先生がいたって。その先生、今も小学校の先生をしながら日曜日は教会学校で教えてるんだけど、一度工藤さんにも会ってほしいんだ。工藤さんも昔通ってた教会学校の先生を見てて教師になりたいって思ったって言ってたでしょ？
ああ。
工藤さん、生意気なこと言うようだけど、今の工藤さんは中途半端だと思う。会社と勉強の板挟みになって、自分を見失っているような気がする。お金のことは僕にはどうにもできないけど、その先生に会って、工藤さんにもう一度自分は本当に教師になりたいのかどうか考えてほしいんですよ。
俺は誘われるままに、ひとしの通う教会についていった。心の中では、今ひとしに言われた言葉が、ガンガン響いていた。
杉山先生、今日は大学の友達を連れてきました。工藤祐介さんです。
あれ?
祐介くん、君だったの。
先生だったんですか？
世の中にはこんなことがあるんだろうか。ひとしも俺もその生き方に惹かれて教師になろうと思った教科学校の先生とは杉山涼子先生だったのだ。
嬉しいわ。この間ゆうすけくんに会ってから妙に気になってこっちから会いに行こうかなと思ってたとこなの。あの頃僕も杉山先生のような先生になるんだなんて嬉しいこと言ってたけど、どうしてる？先生になれたの？
俺は杉山先生にこれまでのことすべてを話した。杉山先生も、そしてひとしもうなずきながら黙って聞いてくれた。不思議なもんだ。聞いてもらっただけで母への恨みとか不安とか鉛のように重かった心がだいぶ軽くなっていた。
そうか。いろいろ大変だったのね。でも、お母さんもよくよくのことだったのよ。きっと心から後悔なさってるわ。
ええ。
あのね、ゆうすけくん。神様は時々私たちの本当の気持ちを確かめるためにテストをなさるのよ。それもとても乗り越えられないような試練を通してのとびきり難しいテストをね。
今の俺に起こっていることがその神様のテストなんですか？
うん、先生そうだと思う。会社の仕事はだんだん要求される責任も重くなってくる。勉強の時間はなかなか取れない。そんな中で気持ちがぐらついてきた。そこへこのことが起こった。神様はね、君が 本当に教師になりたいのか、なぜ教師になりたいのか、この試練の中でもう一度真剣に考えなさいとおっしゃってるような気がするな。まだ時間あるから、これから 2,3 日かけて埃かぶってる聖書開いてお祈りしてごらんなさい。
お祈りですか？そうですよ工藤さん、僕も工藤さんのために祈ります。
神様はね、私を呼び求めよ、そうすれば私はあなたに会うと約束なさってるわ。きっと君にも答えを与えてくださる。その確信が与えられたらもう一度ここにいらっしゃい。そしたらお金の方は先生が貸してあげる。
本当ですか？
私の結婚資金なんだけど、当分使いそうもないから。
帰り道、俺は小さな声で神様と言ってみた。本当に久しぶりの祈りだった。そしてどんなことがあっても先生になるぞと、その時心に決めていた。追伸、母を騙した男が別件の詐欺で捕まって大部分のお金が戻ってきたのはその数日後だった。